ただいま時刻、13時を回りましてですね。というのも今日は13時スタートということで、スケジュールになってたのですが、岩倉さんがまだ到着していないということでですね、回しちゃおうということで、回しております。岩倉さんから連絡が来ておりましてですね、10分遅れるということが、12時55分に来ております。まあ、10、入りに10分遅れるということなんで、1時10分に着くということですね。ということで。で、まあ、ちょっとね、遅刻癖がね、なかなか治らなくてですね、凄まじいんですけど、未だに。ちょっとお便りが、それに関して一つ来ております。山口県ラジオネーム、ピョベックスさん。初オタ、失礼します。中野さん、岩倉さん、こんばんは。こんばんは。すいません、僕しかおらず。僕は11月の3日、岩倉さんの遅刻を見届けたものです。防府競輪の会場に着いた時、蛙亭のお二人の出番が1時間ほど遅れるという張り紙を見ました。飛行機で来るんだったら朝のミサイルへの影響かなと思いながらその時間を待ちました。時間になると中野さんだけ出てきて、そこで初めて岩倉さん待ちだということを知りました。テレビやラジオでよく遅刻すると見聞きしていたものの、マジで本当に遅刻するんだという高揚感で胸が高鳴りました。お二人が揃った後も、開幕土下座から去り際のシュガーロンロンまで164回笑わせていただきました。貴重な場面に立ち会うことができて光栄です。今後のお二人の活躍に応援しています。中野さんは新山口駅を見て驚いたようですが、朝駅をぜひ調べてみてくださいというお便りをいただきました。ありがとうございます。そうなんです。山口県は防府の、権利会長。あら、岩倉さん、おはようございます。あら、早かったですね。10分ということで、あと5分ぐらいあるかなと思ったんですけど、
すいません。
巻きましたね。お便りがね、ちょうど来てましてですね。
お便り。
はい。
今、ちょっと後半からちょっと聞
は
か
い。
せてい
ちょっとまあ、いろいろ前後しますけど、まずちょっとお便りの話しますか。防府競輪ね、山口県の。
1時間ずらしていただいて。
飛行機で山口県へという朝ね。
飛行機で山口。
というので、僕は、はい。
なんか違う飛行機になったんだよね。一
般
の飛行機になったから。
そうそう、
あれ、山口の飛行機で降りたっけな。
岩倉さんは広島で降りたんですよね。
広島、そうそうそう、ですね。
便の影響でね。
あの時は出発の30分前に起きたんで。
完全にアウト、アウトね。
いやー、まずどっち？
まず抱負ね、お便りいただいて、抱負しましょうか。はい。
抱負しましょうか。
抱負のお話ね。
うん。
30分降りて、前に起きて。
起きた瞬間に30分前だったから、これはちょっとでも一個、ちょっとすいません、言い訳なんですけど。
は、はい。
やっぱもう携帯で目覚ましをかける。
はあ、なるほど。
ですね、毎日。
はい。
で、もう本当言い訳なんですけど、ならなかったんですよね、その日だけ。
ならなかった。え、セットはしてたんですか？
セットしてたんですよ。
ならない。
うん。
あら、おかしい。
これが過去にもう一回あったんで、
はい。
これが前あった時に、もうリリリリって鳴いたやつにするって決めたのに、ちょっとその、
目覚まし時計を。
そうそうそう。はい、なんかあるんですけど、家にリリリリが。
はい。
それをちょっと怠ってしまったっていうのが、ちょっと。
あるのに、そちら。ああ、でもならないってのおかしいですね、でも。
そうなんですよ。
ちょっと、くっせえ怖い鍵行きじゃないですか、これ。だってセットしたんですよね。
しました、しました。したし、時間もその時間でちゃんとなって
る。ならないのはこれちょっと臭くないですか？
うん。
ということで、まあ、こんなこともありましたし、今日も遅刻ということで、久しぶりに例の、恒例の、面白いやつ行きたいと思います。ちょっとね、間空いてますし、
はい、
最近聞き始めた方もいらっしゃると思うので、岩倉さんは昔からね、これ、もう、殿様ラジオ始まって2年ぐらいですが、遅刻があると。その度に、リスナーの方からいただいた面白い、挽回ギャグを送っていただいております。はい、これさえすればもう遅刻がチャラになるというぐらい面白いものを送っていただいております。じゃあちょっと久しぶりにじゃあお願いします。
はい。東京都葛飾区ラジオネームマーキさん。ん、どうや。宇宙は広いぞー！おい！みんな！宇宙は広いぞー！
オールナイトニッポン！ポッドキャスト！蛙亭の殿様ラジオ！ 帰る亭の中野です。
岩倉です。
帰る亭の殿様ラジオ第108回目でございます。宇宙は
宇宙は広いぞ、
宇宙は広いぞ、おいみんな、
みんな宇宙は広いぞ
あ、一気に宇宙の空気になったね、これを言うことで。うん、ということでですね、こちら20歳のマーキさん送ってくださったんですけども、送っていただいたこの、ね、手紙、お便りが届いたのが2020年11月24ということで初期リスナーですね。だから始まって3ヶ月ぐらいなんで、まあ、遅刻もしてるでしょう。でこういうのがあって、あ面白いやつ、矢倉さんまた遅刻するから俺も面白いやつ考えて送るぜって言って送ってくださったのが2年前ですね。今ずっとあのストックされていっておりましてですね、今ちょっと、2年前の在庫から引っ張って
と。言い方の正解聞きたいな。
確かにね、すごい歴史を感じますよね、うん、2年経ったんだという、おかげさまでこういうことに気づけますよね。でもうマーキさんもしかしたら聞いてない可能性もありますが、もし聞いていただいてたら、あ送ってよかったななんて思っていただけたらななんて思います。ということで一旦ジングル。
有楽町駅日比谷駅からすぐの吉本有楽町シアターでは人気芸人による公演を連日上演中。さらにオンライン配信の公演も続々予定しています。今後の公演スケジュールなど詳しくは吉本有楽町シアターで検索。
11月5日ですね、
はい、
宮崎県ケイチョンフェス、
はい、
来ましたね、はい、楽しかったですね。
楽しかった、
極楽とも山本さん主催のケイチョンフェス、すごいたくさんの、芸人と、ゲストの方で大盛り上がりの、ライブだったんですけど、まあネタあり山本さんの音楽ありといったような、まあ去年も出させてもらいましてですね、
はい、
2回目ということで出させていただきまして、まあ、エンディングで岩倉さん爆上がりのサプライズゲスト、なんと湘南乃風さんが
えぐかった。
サプライズでね、これはもうクレジットされておりませんでして、来てね、歌っていただいて、
エンディングというか、はい、山本さんが PV に出られてる夢物語、
はいはい、
それがまずサプライズゲストで、
はい、
歌われて、
はい、
でエンディングでまた湘南乃風さんが出られて、はい、みんなで睡蓮花を歌うという、はい、えぐかったな。
タオル回してね、
私も人生の最高この日だなって思ったの、興奮、一番興奮したって、もうこれ言い切れるなっていう、
今ピーク
すごかったな。
いや本当すごい大盛り上がりで楽しかったんですけども、打ち上げがありましてですね、
はい、
まあ、焼肉ですよ、焼肉会場ね、
宮宿っていう有名な宮崎のお肉屋さんですね、
開いていただきまして行きまして、でですね、まあ、芸人で固まって机座ってたんですけど、そのお隣に山本さんのテーブルがありまして、うん、でそのテーブルにはですね、湘南の風から、レッドライスさんとショックアイさんのお二人が打ち上げ参加されて座ってました、うん、その他にもですね、実は他にもたくさんすごい豪華ゲスト来られてまして、
うん、
かごちゃん
ね、かごちゃん、
かごあいさん、かごちゃんと、武田真嗣さん、
うん、いらっしゃったね、
が座られた、あと何人か座ってまして、
うん、
そのテーブルが横に ありましてですね、しばらくしましたら山本さんが中野ちょっとみたいな感じで、うん、呼んでいただいて、
うん、
かごちゃんと武田真嗣さんの間に僕、うん、座ることになりましてですね、うん、なんだこれはと思いながら、うん、なんちゅう空間だっていう、並びだっていうところに座らせていただきました、まあ、ちょっと喋ったんですけども、まあ、まあね、かごちゃんはもちろんモームス見てましたから、
うん、
小学生小3ぐらいかな、みんなが休み時間踊ってたな、クラスの、
うん、
女子はみんな踊ってまして、ダンス、いやーすっげー興奮して、まあいろいろお話聞かせていただいてね、みんなで写真撮ったりさせていただいたんですけど、隣に、反対隣です、武田真嗣さん、
うん、
座られてまして、うん、まあ結構僕と武田真嗣さんが机の端っこだったんで、結構2人でねお話しさせていただいてたんですけど、
うん、
もうね、すごいいろんな話をしていただきまして、
何話させてもらってた？
なんかね、まあ体力の話をね、
うん、
終始していただいたんですけど、まあ、こんな体型ですよ、僕は。大丈夫と、年齢を聞かれて、うん、32ですと。あ、ちょっと、ね、なんとかあれだねっていうので、
うん、
なんかしてるのっていうので、いや、全然、やってないんですっていう運動みたいなことはっていう話で、うん、誰に僕何言われても、そう動こうと思ったことないんですけど、
うん、
本当になんかね、刺さったというかね、武田真治さんが、筋肉って何だと思うって聞かれて、
うん、
何だと思う筋肉って。
筋肉、
うん、
筋肉、日々の努力。
あ、努力ね。あ、確かにそういう解釈もありますね、
うん。
武田真治さんに言わせると筋肉はアートなんですね。
なるほど。
自分で作り上げていって、うん、できていって、嬉しいし、ちゃんと答えてくれるし、うん、アートっていう言い方がすごいなんか分かりやすくて、俺は、
うん、
今までに誰に何て言われても動かなかったんですけど、
うん、
アートって言われたらもう、あ、なるほど、そんな上手な言い方があるんだと思って、アートなんだったらやろうって初めて思いましたですね。いや、すごいやっぱ、言葉にパワーのある方だなと。で、まあ、我々からしたらめちゃイケじゃないですか、やっぱり。
そうだね、めちゃイケのイメージ、
うん。なんで、めちゃイケの話も当然なりまして、誕生秘話というか、
うん、
当時の話というかね、
うん、
なんかこういうのがあって、こういろいろあって、番組の枠が一個空いて、そこに急遽めちゃイケが始まることになって、バタバタっと始まって、みたいな。で、そこに入れていただいて、っていう話を、誕生秘話みたいなのもね、すごい貴重な話も聞かせていただいて、その当時、周りのみんなが面白かったと、すごい。
うん、
ナイナイさん、まあ、山も極楽とんぼさん、うん、みんなすごい面白くて、すっごいコンプレックスだったんで、楽器とかもあるけど、
うん、
すごいコンプレックスで、それでなんか しなきゃみたいなんで筋トレ始めたと、元はという、
あ、そうなんだ、うん、
なんかそういうのもあったらしくて、
うん、
っていうのをすごい終始聞かせていただいてね、でも正直僕としてはめちゃイケもそうなんですけど、
うん、
なんと言っても僕はネット大好きネモなんで、
うん、
あれなんですよ、筋肉体操なんですよ。
NHK
すごい盛り上がってたんで、掲示板が、
うん、
筋肉体操実況する僕いたんで、
なんでさ、
リアルタイムで、うん、オンエア中にスレを立てて、
うん、
そこでみんなで体操せずにコメントするっていうスレがあるんですけど、アナしながらね、切れてるとか言いながらね。
ああ、そういうことか。
うん。それ、言ってたんで、
うん、
まあ、すでにいましたとは言ってないけど、
うん、
筋肉体操も好きでっていう話をさせていただいて、すごい貴重な時間をね、
うん、
共有させていただきまして、最後に、
うん、
僕からじゃないです、武田真治さんから、
うん、
LINE 交換しようか、言ってくれて、って言いながら、
LINE
だけ交換させちゃって、
すげえ。
武田真治さんの LINE を教えていただきました。
いや、すげえ、武田真治さんすげえ。
初かも、芸能人 LINE。
うわぁ。すげえ。
多分。
LINE 聞いたんだ。
うん。
武田真治さん、やばかったもんね、最初。
うん、
学入った瞬間もね、めっちゃ優しかったもんね。
う
ん、
優しかった、ずっと。
武田真治です、みたいな。T シャツあるんだけど、サイズ何かな、みたいな。一発見する会話じゃねえやろ、と思って。
武田真治さんがね、ケイチョンフェス用に T シャツを作ってくれてるそうで ね、
これ別に着なくてもいいし、持って帰るだけでもいいからって言って、
はい、
やっぱオーラが違ったもんね、すげえ。 LINE とかそんな教えてくれるんだ、すごい、
はい。で、なんかいつでも何でも言ってって、体動かすこととかに関して、うん、なんかやりたいと思ったら言ってって言ってくださった
の、教えてくれるの、
ちょっとモチベーションが今までと違うというか、
うわー、すげえ。
一個強い強力な、うん、ね、連絡先カードをいただいたので、今後なこれで終わりにしたくないなってすごく思ったんで、うん、武田真治さんとのつながりを、すごい、そこが一番なんか思い出深い時間でしたね、あの日のね。
痩せ始めたら、だから武田真治さんと最近会ってるってこと、
うん、そういうことですね。痩せるなんてもんじゃないかもしれん、もう ムキムキになっていく可能性も大いにあります。
アートが仕上がってい
く、アートっていう言い方がすごい良かったんでね、うん、ありがとうございました。本当に慶長フェス楽しかったです。
楽しかった。
武田真治さんもたくさん話していただいてありがとうございました。さてこの後はミルダムとのコラボコーナーです。あ、オーディション。
カエル亭の殿様ラジオ。
ミルダムプレゼンツカエル亭サブナカのオーディション。ゲームを中心とした新世代のライブ配信プラットフォームミルダムとのコラボコーナーの時間でございます。番組の大黒柱、私中野のサブ、サブ中野を見つけるオーディションを行っていきます。ミルダムの中でのイベントを勝ち抜いた配信者さんにお話を伺うとともに、サブ中野の適性がどれくらいあるのかをチェックしていきたいと思います。では早速登場していただきましょう。自己紹介お願いします。
はい、ミルダム配信者新生アロエです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。新生アロエさんです。すごい配信者っぽい名前でね、うん、私としてはワクワクしております。はい、まずお名前は、これはどういう由来ですか？新生アロエ、
新生アロエの由来は、
はい、
かっこいいなとただそれだけです。
新生、僕あの新生かまってちゃんバンド大好きなんですけど、はい、そう好きとかいうわけではないですね。
全く。
あ、もう新生、
はい、
すごいね、かっこいいから。
アロエも、はい、アロエもあんま好きじゃないです。
うわ、はい、別に興味ないけどかっこいいから名前つけるという、
はい、
そこのだからその神秘眼ですよね。
そうですね、
うん、はい、もうだいぶ中野ですね。服も黒いし、
は
い、
あ、そうですね、
お互いね、
はい、
大丈夫ですか？まだ今だったら逃げれば
大丈夫です。
大丈夫です。
ありがとうございます。
このサブナカのオーディションを見た時はどう思われました？
はい、正直、
はい、
僕イベントを勝手に参加されてて、気づけば1位だったっていう。
勝手に参加されてて、はい、どう
ですか？あのミルダムいろいろイベントがあるんで、
はい、
あの水に参加する参加するって押すんです。
ああ、もう片っ端から、
はい、でも気づけば1位になって正直岩倉さんが好きなんで、
はい、ちょっと
嬉しかった。
あら、大丈夫、その、まあ、素直なのはいいことですけど、
だってもう破綻したよもう中野のこと破綻は。
でも 今となっては、
はい、
どうですか、今となってはサブ中野に、
トントンぐらい
素直だな素直なとこはすごく中野です。
ありがとうございます。
はい、普段はどのような配信をされてるんですか？
はい、雑談メインとした配信で、はい、視聴者参加型ビンゴ大会だったり、カラオケ大会だったり。
やっぱカラオケはされるんですね。は
い、あとミルダムさん顔出しもあるんで、たまに顔出ししたりします。
お、はい、ビンゴ大会っていうのは、
はい、アプリを使って視聴者さんと一緒に、配信見てる視聴者さんと一緒に、
はい、そ、楽しそうですね。
楽しそう。
ちょっ と, ちょっとなまってます。
そうです、鹿児島。
あ、鹿児島。今そう、鹿児島か沖縄かな、どっちか。
そうなんですね、はい、宮崎なんですよ、岩倉さんは。
知ってます、知ってます。
それで僕どこだと思います？僕、
北海道違います。
違います。
もうちょっと鹿児島に近いですね。
あ、そうなんです、
はい、
福岡とか。
あ、もうちょっと遠いですね、中国地方ですね。
あ、そうなんですか。
はい、
すみません、知らなくて。
岡山県です。
あ、はい、初めて知りました。
あ、いえ、いいんですよ。いいんですよ。下調べしてる方があざとい。
そうですね。
僕としては、なんか逆に、中野さんって岡山ですよね。175.5cm ですよね。とか言われる方が、なんかあざといなって思っちゃうから。
いや、もう負け認めな。負け認めた方がいいよ。
いや、
もう
負け、
メインが岩倉だから。
その、まあ、でもその負けを認めると、つまり、新生アロエさんがもう負けってことになってしまうから。俺は、最後まで戦い抜いてほしいからね。はい、配信をメインに活動する前は今まではどのようなことされてたんですか？
はい、高校卒業してから10年間海上自衛隊で勤務しました。
はい、10年、
はい、
海上自衛隊、
はい、
あ、それはもう、その鹿児島ですか？
いろんなとこ行きました。
基本じゃあ船の上に年間どれぐらいいるんですか？
はい、あ、僕は海上自衛隊の中でその中の航空部隊っていうのがあって、なので船には乗んないんですけど、船に乗せるヘリだったりとかの整備だったり
は
をしてました。
10年、すごいですね、肩書き。
ありがとうございます。
その間に配信とかはやってないんですか？
ちょこちょこやったんですけど、
はい、
本格的にはやってなかったんです。
はい、あとなんか配信中に起きたなんかハプニングとかなんか事件とかあります？はい、
イベントがあって、
はい、
もうどうしても勝ちたくて、
はい、
38時間ぶっ続けて配信したんですよ。
1日以上。
はい。
はい。
でも終わったら気絶してしまって。
はい。大丈夫だったんですか？
気づいたらもう病院にいた
って。運ばれたんですか？
はい。
お
ことじゃないですか。
それがもう一番の出来事ですね。
はい、頑張りすぎたんですね。
もう、どうしても勝ちたくて。
はい、で、それ勝てたんですか？
勝ちました。
わあ、はい、もぎ取ったんですね、もう。
はい。
本当に文字通り、力ずくで。
はい。
はあ、カラオケは普段どんなの歌うんですか？
カラオケはケツメイシ。
ケツメイシか。
ケツメイシ。
バラードとかが好きです。
あ、バラードね。
はい。
あ、リクエストに応えて歌うんですか、うん、そういうの。
あ、カラオケは僕は歌わなくて、
はい、
視聴者から募って大会を開くんです。
はい、
ツイッターとかで募集かけて、
はい、歌わせるんですか。
そうです。
そういうのも
視聴者に歌わせて、
歌わせて自分は高いところからこう見て、
見て、
あの優勝
みたいな、
優勝みたいな決めて、
そうです。
あなたが。
そうですそうです。
いや気づいてるじゃないですか、もう王国。
はい。
アロエ王国。
そうですね、楽しいって言ってもらえるんで。
いいですね、はい、ということで、まあ、ちょっと、波乱でしたが、いろいろ。でも、ちょっと楽しみです。佐伯さんとのバトルが。はい。来週以降もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、以上、サブナカのオーディションでした。新生アロエさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと普通歌をご紹介したいと思います、
はい。東京都中野区ラジオネーム青レンジャーさん。
青レンジャーさんね。
蛙亭のお二人こんばんは。いつも楽しい配信ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
毎週楽しく拝聴してます。
ありがとうございます。
エピソード106で岩倉さんがグッチのワンピース&ブーツ66万円に感動して購入、うんうん話がめちゃ面白くて何回も聞きました、は
い、
話が面白すぎて先日なんとなく僕もグッチに足を運びました。そこで出会ってしまいました。運命のグッチ、あまりのかっこよさにはぁとなってしまい、そしてシャツなのに13万円というあまりの高級さにはぁとなりました。岩倉さんほど高価ではないですが、悩みに悩み結局3回店へ通い、さらに悩み4回目の来店で購入。購入が決まった後に岩倉さんと中野さんが話されていたふかふかのソファーと高級なお水もいただけてあ、これかと思いました。自分的にも出会ってしまいながら高価な服の購入に何度も日より悩みましたが、思い切って購入の決断できました。岩倉さんのおかげです。本当にありがとうございました。
いいですね。13万円シャツですか。
すげえ。
そうなるんですね、やっぱり行くとね、みんなはってなって。
そうですよね、最初はやっぱね日和りますよ
ね高いですからね。
すごい4回通ったんだ。
はっとなって、うん、お水まで行ったと、
うんね、その私 LINE 交換したんで、そのお店の人と、
はあ、
なんかまた新作入ったらご連絡させてもらいますか、
はい、
でこの間来てて、
はい、
岩倉さんも久しぶりですみたいな、冬物のアウターコートなどが入りましたので、
はい、
よろしかったら遊びに来られませんか、ご連絡お待ちしておりますみたいな、
はい、
そんなにすぐ買えるようなものじゃないから。そうですね、だし、はい、その言われてた時がお仕事で行けない時だったんで、
うん、
すいませんお仕事がありましてまたの機会に行かせていただきます、
はい、
言ったんだけど、そこから返事来ないから多分こいつ買わねえと思って。
だし、まあ、ちょっと日常的にね、日常使いで買うにはまだちょっとね、うん、
ちょっとまだね、
はい、及んでないですね、うん。ああ買いましたか、いいですよね、
仲間だ、グッチ仲間、
なんとなくの位置
そこまで行くんですから、
グッチっていいですよね。
最高、
ね、はあ、他にももしかしたらね、
13万のシャツ、
これを聞いて青レンジャーさんのを聞いて自分もって思う方もいらっしゃるかもしれないですね。
仲間ができた、お水飲んだってことだもん
ね。嬉しいね、グッチ水仲間が、
うん、長野県小諸市、
はい、
ラジオネームラロッカベニーローズさん、
はい、
少し前の話になってしまうのですが、ツイッターのタイムラインにコットンの西村さんの結婚式関連のツイートがたくさん流れてきて、私までなんだか幸せな気持ちになりました。蛙亭のお二人も参加されていました。
はい、
ね、お二人に聞くのは見当違いかもですが、ずっと疑問だったので質問させてください。
何でしょう。
芸人さんたちの結婚式ってどんな感じで進んでいくんですか。余興がずっと続く感じなんですか。マクマ VTR みたいなのがあるんですか。あとお二人が結婚式で印象に残ってるエピソードはありますか。私も来年に結婚式が控えているので、ぜひ参考にさせていただければと思います。お、来年結婚されるんだ。
うん、結婚式ね、むちゃくちゃ良かったです。
すごかった。
ちなみにこの西村くんの結婚式はすごい良かったですね。
まあ、単独ライブぐらい良かったな。
ね、本当に配信ライブで売れるクオリティというか、
うん、売ってほしかった。
本当にすっごい終始めちゃくちゃ面白くて、まあコットンは同期ですから、まあ挙式っていうかね、披露宴挙式には同期がほぼいまして、あとはプラスでネルソンズの青山さん、西村がすごいお世話になってるということで、うん、青山さんとピスタチオさんね、解散されておりますがすごいお世話になってたということで、お二人の3人だけ先輩でしたね。
うん、そうだね。うん、
あとはまあ同期が揃っておりまして、うん、もうまあ挙式ですよね。最初の入場ね、誓いの言葉の入場のところで、まあ、西村君がバーンと出てきた瞬間にやっぱもうちょっと受けてたもんな。
拍手笑起きたもんね。
拍手笑起きてたから。
ただ
通常じゃ起きないんですよ。
そうなんですよ。ニックンがただただ真っ白な、うん、素敵な真っ白な衣装着てるっていうのが芸人になぜかハマって、
で全くよくよく考えたら普通白いの着るんですよ別に。
当たり前なんですけど。
だけどその西村のあのスタイルもあり、性格キャラとか人とかもあって、バーンって出てきた瞬間佇まいが芸人のツッコミセンサーを刺激して、みんな一斉に白ー、
白いな、
白いな、白いね、そのいや突っ込むとこじゃないんですけど、うん、突っ込まなきゃみたいな感じになって、
良くないよね、
みんないるんですよ。他にも新郎新婦、他のご家族もいれば、他の参列者がたくさんいますから、芸人だけじゃないですから。もちろん芸人なんか1割2割ぐらいでしたから、うん、白いねから始まり、つどつどね、そういうタイミングもありつつ、だから披露宴始まって、披露宴の項目はね、全部僕らはお客さんとして見る側ですから、
うん、
何もする僕らが用意したものはないんですけど、もちろん完璧なプログラムでしたね。
おもろかった。
面白かったですね。相方のキョンがね、大活躍で。
もう結構喋ってんのかな、うん、ラジオとか。
どうなんかな、
うん、
その細かいとこどうしようかな。
うん、でもなんかもう、まあ、本当に面白かった、うん、コントずっとしてくれてたから、
うん、
マジで単独だったもんね。うわやば、うん、
すごかった。キョン、まあ、いっぱい、もう本当ちゃんとコント、本当にコントいっぱい
織り交ぜつつ、おもろいおもろいって言ってたもん。おもろすぎておもろいおもろいおもろい、
面白くておもろいと言ったというぐらいの。
おもろかった、全部おもろかったな、
あったりね。
いいコンビだなと思って、
でその後二次会もね、レインボー司会で、
うん、
余興とビンゴ大会、
うん、
同食事みたいなのもあったんですけど、もうそっちはもう完全に芸人のターンというかね、芸人大量にいて、他の先輩後輩来れなかった同期とか。
披露宴の方では、
はい、
あれか、ピスタチオさんが再結成して漫才をされてて、
そうですね、
で余興じゃない、はい、二次会の方で誰かね、
はい、
あ、そっか、インディアンさんがネタされてて、はい、
そう
ネタは芸人たちがやったりで、マクマ VTR もあったし、
はい、
あれも面白かったの、奥さんの分とニックンの分で。
そうですね、
V もおもろかったしな、ニックンのなんか昔のなんだアナウンサー時代の映像とかもあって、
はい、
そこも別に拍手笑いだった
いやだから終始面白かったです、本当に。
う
ん、
でもなんか本当によく、もうずっと言ってるけど、なんかみんな怒ってたけど、
うん、
怒ってるっていうか、もうえってみたいな。モグラがもう T シャツできてたから自分のお気に入りの
一
丁羅の T シャツで着ててでもずっとご飯のところに張り付いてて 立食の
二次会でね、あの遅れて空気階段来たんですけど、
はい、ちゃんと塊は、はい、同じ現場から来てるけどちゃんとスーツ着てましたし、もちろん、は
い、だから言い訳できないですよ、もぐらくん、
うん、なのでずっともう来た瞬間にもうなんかご飯のとこ張り付いて一番最後の肉のゾーンのとこにずっと目の前にはい、皆さん余興するんでこっち見てください、こっち来てくださいって、もう MC が読んでくれてるのずっと肉の前あいつよくないよね、
よくないね、芸人仲間だからなんかまたもぐらやってるようで済んでるけどね
ね、
いや楽しかったですね、本当に、うん、いいなと思いましたね、やっぱね、
あ来年結婚されるのか、
うんうんうん、
ラロッカベニーロールさんも、来年、あどっか、そっか、かたまりも結婚したもんね、
そうですね、
かたまりも結婚したから、
うん、
一番もしあるとしたら次かたまりかな、結婚式
もありえますね塚川くん
結婚どんみんな結婚していくからね、
は
い、
まあ、ちょっと年齢もありますし、
同期はどんどん結婚していくの、ね、塊も、うんうん、
芸歴も10年超えてきて、
にくんも、
はい、
どんどん結婚していくの、
楽しいですね、さあ続きまして、神奈川県横浜市、ラジオネームケロッピさん、中野さん、岩倉さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。先日トイレに行った時のことです。ちょうど周りに誰もいなかったので溜まってた、おならを思い切り出しました、
はい、
しかしちょっと出すのに手間取ってしまい、出したタイミングでちょうど高校生が入ってきてしまいました、うん、お互いにお前じゃねって笑ってましたが、どう見ても僕でめっちゃ恥ずかしかったです。中野さん、岩倉さん、最近何か恥ずかしい出来事ありましたかってことですね。
最高、
おならでいい、俺もじゃあ恥ずかしいの、うんうん、俺ね、おならしないんですよ僕基本的に、うん、家でも、
うん、
こないだね、うん、いつぶりかな、エリちゃんの前で、
うん、
おならペイって出て、
うん、
もう完全にもう無視できない感じで、
うん、
ペイって出て、
うん、
あってなって、
うん、
けどすっごい恥ずかしかったんだけど、
うん、
エリちゃんが、うん、回してくれたんで、
うん、
おならしたことを、
うん、
はい、今おならしました、おならをした後に面白い一言、はい、3、
2 おもろ、
ありがたいですね。
めっちゃいいじゃん、エリちゃん。やっぱ最強の MC じゃん。
はい、おならって言って。すごいですからね。この間もあの、なんか、ごめんなさいね、エリちゃんもついでに、
うん、
カラオケスナックみたいなとこが近所にあって、
うん、
そこ行った時に、お客さんですよ、
うん、
一般の、が、普通にカラオケマイクで歌うってるんです、替え歌して、
うん、
なんか、わーってボケてるのを、
うん、
エリちゃんマイク取って突っ込んでたからな。マイクで。
すげえ。
遠くから。っつっても、ちょっともう、そんな歌うんだったら他の人に曲回してください。止めますよ。止めますよ。
それはさ、歌ってる人はさ、
うん、
はははみたいな。
そうそう、気持ちいいよ。突っ込まれて。ホクホクです。
おもろ。
じゃ
あなんかそういう仕事したら、なんかそう、MC とかの。
いや、余裕でできると思うな。ああいう、なんか、企業パーティーみたいなね。
うんうんうん、
絶対
もらう、
いいですよね、
うん、
すいません、いや恥ずかしい出来事なんかありました？
恥ずかしい、いやもう本当キンキン、
はい、
昨日だけど、なんか無限大ホールの楽屋に、
はい、
なんかお菓子、家にあったお菓子を持って行ってて、
はい、
宮崎のロケの時にもらったなんかモナカとか、
はい、
お菓子とかがいっぱいあったから、それを楽屋に置こうと思って持って行って、でなんかね、ひょっとこの形のモナカがあって、
はいはい、
でみんなに食べてくださいみたいに言ってて、で自分も開けて食べたら、
はい、
カビ生えてて、
はい、
うわってなって、でもカビ生えてるの、
うん、
半分食べた瞬間に、うん、こうかじってパッて見たまたま見たら、もうふわーってもう緑のちゃんと、
はい、
カビですみたいなやつがいたから、はいはい、
死人できたのね、
あーってなって、
はい、
ぼーってしてるうちに、
はい、
なんかまあこっそり捨てたのね、それを、うん、これどうしよう、なんか言うのはずいなって思って、その、
うん、
もこいつが持ってきたやつカビ生えてるぞって言われるっていうのがまずさっきに、うん、はいはい、まず先に来て、
そう、芸人突っ込んでくるからね、
うん、で絶対知られるって思ったから、
うん、
こっそり捨てて全部捨てようと思ったのね、
はい、
したらもう犬の太田さんが、
はい、
開けてて、
はい、
でその時に食べようとしてたから、もうすぐ止めようと思ったんだけど、はい、まだ恥ずかしいかかってて、
はい、
でも太田さんのそのモナカ見たら、
はい、
もうカビっていうか濡れてたのよ、なんか 噛みすぎて濡れててあやばいと思ったけどねえそこです。
持ち悪いな。
もう本当に食べる寸前みたいな、うん、あーみたいな、そもう私からしたらスローモーションだったんだけど、はい、あーみたいなところで、うん、やばいと思ったんだけどまだ恥ずかしい、
うん、
いじられるの方が勝ってたから、うん、そこにちょっと伊藤くんがいたから、伊藤くんに太田さんの食べるの止めてって伊藤くんに叫んで、
うん、
で伊藤くん返したから遅れてもう太田さん半分食べた状態。
いやいや、なんで伊藤一回返すの。
で太田さん食べるのやめてって、
ちょっといけただろそれ、半分かじっちゃって、その言葉出るなら。手遅れだろ。
そうそうそう、半分かじっちゃって、うん、その濡れてるところはなんとか多分かじギリかじってなかったけど、うん、もう噛みたやつ食べさせちゃったから、うん、もうそれがもうなんかもう本当申し訳ないなと思って
恥ずかしかった。恥ずかしいね、お土産腐ってる恥ずかしいね。
そう、そっからもうカビ食わせってあだ名つけられた。
いやいやだなだな。
カビ食わせと、うん、太田さんがカビ食いになっちゃった。マジで申し訳ない。
何も悪いことしないのに。
そう、カビ食いとカビ食わせ。
美味しく美味しくもなか食べただけなのに。
本当に申し訳なかった。
カビ食いにして。
でもそれですごい勉強になって、もうこの何があっても、うん、その恥ずかしいとかそういうしょうもない理由で。その止めちゃいけないんだなっていう、そのなんだろう、すぐ止めないといけないんだなって、ね、結構こういうこと多分あるから、は
い、優先順位というかね、
そうそうそう、うん、気をつけようと思ったのすごい学んだ。
皆さんの恥ずかしいことまた教えてください、ということで、宛先はこちら krkr@allnightnippon.com krkr@allnightnippon.com 件名はふつおたでお願いいたします。メールを送ってくださった方の中から抽選で5名様に番組のメルティのサブメインペンまたはリル手帳のどちらかを差し上げております。さて、エンディングのお時間です。今回のおしまいの挨拶は奈良県北葛城郡前歯の生えたホタテさんが送ってくださいました。ポチョメナで使われている言語ウニャモ語でございます。さようなら、次会う時は一緒に豚骨ラーメンを食べようという意味の挨拶ということです。へえ、そんなのがあるんですね。お別れの挨拶は随時募集中です。ということで今日はウニャモ語を採用させていただきます。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら、
バイビ
ー。味噌
味噌。
あ、豚骨ラーメンを食べようなのにか、たまたま日本語で味噌なんですね。はあ、こういう偶然ってあるんですね。